聖書を朗読いたします。新約聖書後ろの方のページの64ページ、マルコによる福音書2章の13節から17節をお読みします。新共同訳聖書後ろの方の64ページになります。上の段の13っていうところからお読みします。マルコによる福音書2章13節から、イエスは再び湖のほとりに出て行かれた。群衆が皆そばに集まってきたので、イエスは教えられた。そして通りがかりにアルファイの子レビが修繕所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがレビの家で食事の席についておられた時のことである。多くの徴税人や罪人もイエスや弟子たちと同席していた。実に大勢の人がいてイエスに従っていたのである。ファリサイ派の律法学者はイエスが罪人や徴税人と一緒に食事をされるのを見て、弟子たちに、どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。聖書の朗読、ここまでです。神の言葉です。感謝いたします。イエス様は、カファルナウムのペテロの家に滞在しておられました。そこを、拠点にしてガリラヤの伝道を進めておられました。先週2章の1節から12節を見ましたが、そこではペテロの家で御言葉をお語りになったという記事が記されています。もともこの時にはイエス様がお話をなさっていると、突然天井が、屋根が剥がされて病人が吊り下ろされるということが起きまして、結局御言葉を語っていたんですけれども、それが癒しになりました。でその時の結末は今読んだところのすぐ前、12節後半ですね。人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って神を賛美したとあります。イエス様のお言葉を聞いて、またそこで、天井から吊り下ろされた病人が癒された、そういうことを見て人々は本当に驚いた。このようなことは今まで見たことがない、そういうふうに言って、そして神様を賛美したとあります。で今日のところはその続きですね。13節、イエスは再び湖のほとりに出て行かれたとあります。もちろんこの湖はガリラヤ湖ですね。で再びとありますから、イエス様ペテロの家に滞在されていて、そしてペテロの家は狭かったっていうか、みんなが入ったら狭かったんですよね。たくさんの人が、それほど多くの人がやってきたということだと思いますけれども、それでペテロの家ではなくてガリラヤ湖畔で説教をするということに、お話をするということになさったんだと思いますね。ですから、再び湖のほとりに出て行かれたんですから、この時が初めてではなくて、何度も湖のほとりに行って、そして人々に神の国について教えをなさった、そういう状況だと思います。で今日の話では、アルファイの子レビという人が登場するんですが、この人が修繕所に座っていたんですね。多分ペトロの家から ガリラヤ湖に行く途中にこの修繕所があったんだと思います。そしてイエス様とそれから人々がその後ゾロゾロゾロゾロと一緒にその修繕所の前を通ってガリラヤ湖に行った。そんなことがたびたび起こったんだと思いますね。ですけれどもそのレビという人はその修税所、まあ、修税所って税金を集めるところですね、その中に座っていた。何にも関心を示さなかったんですよね。人々がなんでイエス様の後をついていくのか、あるいはイエス様が何かお話をするということを知っていたかもしれない。何のお話をなさるのか、そんなことは全く気にかけず、自分とは無関係、全く関心がないかのようにそちらを見ないようにして目を伏せて、修繕所の中でレビは一人でポツンと座っていました。レビは徴税人でした。税金を集める、そういう仕事なんですね。で、徴税人っていうのは実はユダヤ人社会では嫌われ者、ナンバーワン、ナンバーツーって言ってもいいぐらいの、そういう人です。そういう人というか、そういう職業です。もちろん職業で人を差別してはいけないんですけれども、しかし当時のユダヤでは2つの理由で徴税人は嫌われていました。仕事の内容が、当時はユダヤはローマに支配されてたんですね。それで税金を集めて、その税金をローマに納めるわけです。だから、支配 しているその国の手先だみたいな、そんなふうに思われていたんだと思いますね。それともう一つの理由は、貧しい人たちからもとにかく容赦なく税金を取り立てて、そしてここが最も悪いところなんですが、必要以上に税金を取り立てて、で私腹を肥やしていた、自分のものにしていた、そういう人が多かったんですね。ですから徴税人は結構お金を持っていました。でも人々からは嫌われていた。でイエス様と多くの人たちがその徴税して修税所を通り過ぎるときに、レビは無関心を装い、どうせもう自分は嫌われているんだ、みんなからは嫌われている、嫌われ者だ、イエス様など自分には全く関係ない、そういうふうに思っていたんでしょうか、あるいはそう思おうとしていたんでしょうか。とにかく大騒ぎでイエス様の後をついていくその人々、群衆を尻目に、レビは自分の職場である修繕所に一人でポツンと座り続けていたんです。しかしイエス様の方からレビに近づいてお声をおかけになった。14節ですね。通りがかりにアルファイの子レビが修繕所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。多分何度も通っている、その時にレビがポツンと修繕所の中で座っているのをイエス様ご覧になってたはずです。そしてイエス様の方からお声をかけました。私に従いなさい、そう言われたんですね。短い一言です。この箇所で徴税人や罪人という言葉が何回も出てくるんですが、この組み合わせ15節から17節でも3回ほど出てきます。この言葉の組み合わせは当時のユダヤ社会の中で政治的、倫理的、あるいは宗教的に軽蔑されていた、あるいは排除されていた、そういう人たちです。徴税人と罪人という言われる彼らは一般社会の人たちからは、見捨てられて 普通のお付き合いをしてもらえない、そういう人たちでした。まあ、レビもそうだったので、自分からそこに入っていこうとしなかったんだと思います。でもイエス様はそのレビの状況をご存知で、あるいはイエス様は私たちの心の中まで、人の心の中までご存知ですから、レビのその心の中をご覧になったんだと思います。そしてイエス様の方からお声をかけた、本当に短いたった一言です。私に従いなさい、それだけです。するとレビは立ち上がってイエスに従ったとあります。イエス様の呼びかけも短い言葉ですが、その呼びかけに対するレビの応答、それも本当に短い言葉で記されている。彼は立ち上がってイエスに従った。マルコ福音書ではほんの少し前にイエス様がペテロとアンデレ、漁師ですね、漁師の兄弟です、この二人に私についてきなさいとお声をおかけになった、そういう出来事が記されています。そして二人はすぐに網を捨てて従ったとありますが、その時と全く同じことがここで繰り返されています。果たしてレビは徴税人という働きを捨てたのでしょうか。それはここでは記されていないので分かりませんけれども、しかしイエス様のその一言に彼は立ち上がって、そしてイエス様に従ったんです。で、具体的にレビがじゃこの後どうしたかっていうのが、まあ、15節に記されてるんですが、15節もう一回読みますね。イエスがレビの家で食事の席についておられた時のことである。多くの徴税人や罪人もイエスや弟子たちと同席していた。実に大勢の人がいてイエスに従っていたのである、なんですね。レビはお金持ちでしたから、お金はあったんです。嫌われてましたけどね、人々に。レビは自分のうちでイエス様と弟子たちをお招きして、そして食事会を催しました。イエス様と弟子たちだけじゃないですね、その、食事会に招かれたのは多くの徴税人や罪人も一緒に同席していたっていうんですね。ですから自分の仲間の人々からは嫌われている徴税人、そして罪人と言われているユダヤ社会からは見捨てられた、そういう人々もたくさんいた、その食事会に招かれていたわけです。この食事会はイエス様に従ったレビが最初にした行動です。レビの喜びの表れと言えると思います。みんなから軽蔑されたり排除されたりしていたレビがイエス様から声をかけていただいた、それももう町の中では大人気のイエス様ですよね。そのイエス様が自分に声をかけてくださって、そして私に従いなさい、ついてきなさい、そういうふうに言ってくださった。もうレビはそれだけで本当に心が喜びでいっぱいになったんでしょうね。ですからレビの心は本当に寂しかったんだと思います。友達が欲しかったんだと思います。イエス様がそうして声をかけてくださった、その喜びで、まあ、食事会を催す。もちろんイエス様と弟子たちをご招待しましたけれども、でもそれだけでは収まらなかった。自分と同じように辛い日々を過ごしているユダヤ社会の中で排除されているような境遇の人たちをその食事会に招いたんですね。 多くの人に見捨てられた存在だった自分に声をかけてくださったイエス様という方、そしてそのイエス様を自分の仲間にも紹介したい、そういう思いがあったんでしょう。そういう思いで、食事会をしました。あるいはレビより先に、イエス様のことを知っていた、そういう人が仲間の中にいたのかもしれない、そういう人たちも当然レビの招きに応じて、そしてこの食事会に同席をしました。当時のユダヤ教社会では共に食事をするっていうことが最高の、交わりというかね、なんですよね。今はなかなかね、自宅に人をお招きするっていうこと大変ですよね。ですけれども、親しくなるにはいろんなツールがあったり、いろんなやり方が今の社会ではあります。しかしこのユダヤ教の社会ではとにかく家に招いて共に食事をする、食卓の交わりっていうのが最上の交わりでした。ですから多くの人が招かれた、そして親しくなろうとした。ですけれどもその中で注目したいのは、これはただのお食事会じゃないっていうことです。その真ん中にイエス様がおられる、食卓の中心にイエス様がいらっしゃる、そういう食事会でした。黙示録の3章20節にこんなふうに記されています。黙示録っていうのは、新約聖書の一番最後のところのにあるんですが、今開かなくても結構です。前に出していただきました。読みます。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。イエス様のお言葉ですね。戸口に立って戸を叩いているっていうんですね。そしてその扉を開ける者があったら、イエス様が中に入ってくださる、そして共に食事をしてくださる。イエス様の方からレビを、また多くの徴税人や罪人を招かれたということですね。この箇所はたまたまレビが、食事会をしてイエス様がいらっしゃって、イエス様をお呼びして、また友達のいや仲間を呼んだ、そういうことではなくて、実はイエス様の方からもう外側からレビの心の戸をトントントントンと叩いて、そして私に従いなさい、声をかけてください。でレビは戸を開けたんですよね。そしてイエス様に入っていただいて、この食事会が、開かれたということです。私たちも礼拝の中でこの後イエス様が真ん中におられる食卓、聖餐の霊典に預かります。イエス様は今朝この聖餐の霊典、恵みの食卓にレビを招いたように、また私たちを招いてくださっています。イエス様は私たちを礼拝に招いてくださって、今日は初めての方もいらっしゃってますけれども、その方も含めてイエス様がここに招いてくださっています。そして聖餐の霊典にも招く、そのようにして神の国の民として私たちを召してくださいます。今朝この礼拝に招かれたこと、また、聖餐の霊典に預かれることも、感謝をしたいと思います。一方で罪人や主税人、徴税人たちと食事を共にされたイエス様のことを批判した、そういう人たちがいます。ファリサイ派の律法学者たちです。 16節、ファリサイ派の律法学者はイエスが罪人や徴税人と一緒に食事をされるのを見て弟子たちに、どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。そういうふうに批判をしたわけですね。それも直接イエス様に言ったんじゃなくて弟子に言ったんですよね。そうするとイエス様がお答えになります。17節、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。この前半部分、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である、それは誰でも分かりますよね。ファリサイ派の人たちでも分かるはずです。納得できるはずです。しかし実はこの中にイエス様の皮肉が含まれている。後半はどうでしょうか。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。イエス様は人々を教える立場にある教師です。その方が罪人を招く、食事を共にして交わりを持つ。ファリサイ派の律法学者には考えられないことでした。罪人と、一緒に食事をする、交わりを持つ、そうすると自分も汚れてしまう、そういうふうに考えたんでしょうね。ですけれどもイエス様はおっしゃいました。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。自分が罪人だ、自分には罪がある、そういうふうに自覚している人、その人を招くために私は来たんだ、おっしゃってます。ここでイエス様はファリサイ派の人たちを批判しているんですが、何を批判なさったんでしょう。彼らは自分の罪を自覚しないで生きているからです。自分が正しいと思っている、でも実は神様の前に立った時にファリサイ派の人たちも罪人です。イエス様はここで自分の罪を自覚しないで、そして隣人の罪を裁く偽善者のような、その当時の宗教指導者たちを批判なさいました。別のところでこんなふうにイエス様言っておられます。ルカ福音書の6章41-42節、読みますね。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気がつかないのか。自分の目にある丸太を見ないで兄弟に向かって、さあ、あなたの目にあるおがくずを取らせてくださいとどうして言えるだろうか。私たち人のことはよくわかるんですよね。人の欠点とか悪いところとかよくわかります。でもじゃあ自分はどうなのって言われた時に、実は自分にも同じように、あるいはもっと欠点があるかもしれない、罪があるかもしれない、そのことをイエス様はこんなふうに例えておられるんですね。私たちもまず人の罪、あるいは人の態度を批判する前に自分の罪を自覚する、そのことが大事ですよね。これはキリスト教の教えというよりも一般社会の中でも本当に通用する大事なことだと思います。でもじゃあ自分のその罪とか弱さとかを自覚していればいいんでしょうか。本当の意味で自分の罪や弱さを自覚したら、人はただ落ち込むだけではないでしょうか。もう自分ではどうしようもないですもんね。イエス様はそんなレビに目を留めて招きの言葉をかけられたんです。そしてイエス様は罪人を招いておられる。 医者としてイエス様が治療してくださる。今日の話は、並行箇所があって、マタイ福音書、ルカ福音書にも同じ話が記されています。ちょっとずついろいろ違うんですけどね。で、まあ、あの話は元々の話は同じで、表現の仕方が違うんですが、ルカ福音書の結びはこういうふうになっています。5章の31から32、医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。イエス様は罪人を招いておられる。そして罪人が悔い改めてイエス様に向き直って、イエス様に従って生きる、そのことを求めておられます。今朝私たちもイエス様が共におられる食卓、聖餐の霊典に招かれています。イエス様を信じて洗礼を受けた者、洗礼を受けた私たちでありますけれども、いまだに自己中心で罪がある、そういう私たちです。それでも私たちに目を留めて、恵みの食卓に招き続けておられるイエス様、そのイエス様に今朝もう一度目を向けて、また新しい歩みへと歩み出したいと願っています。聖餐の霊典はこの後あのパンとブドウ酒で行いますけれども、一応洗礼を受けた方だけになります。初めての兄弟がいらっしゃいますけれども、初めての方がいらっしゃいますけれども、どうか続けて礼拝にいらっしゃって、そして信仰を持って洗礼を受けて、そうしますとこの交わりに一緒に参加することができます。私たちそのことを願っています。それでは祈りましょう。愛する神様、今朝私たちの礼拝の場に霊的にイエス様が、イエスキリストが共にいてくださることを感謝します。私たちを礼拝へと招き、また聖餐の霊典にも加えてくださることを感謝します。この交わりは天の御国にまで続く交わりです。私たちがそれぞれに一生涯この交わりの中に身を置き続けることができますように、あなたの招きから目を離すことがないようにどうか守り支えてください。感謝をして尊き主キリストの御名によって祈ります。アーメン。